暴れラジオさん番外編というわけで、今回の番外編は題して暴れラジオさん濃いめということで、私中ちゃんマンがかねてから聞いてみたいと思っておりました大輔さんとしげち兄さんの差し会です。大輔さんとはですね、暴れラジオスさんが初期の頃からお世話になっておりまして、まだラジオスさんが10回も配信してない頃ですね、あの伝説のポッドキャスト映画放談シネマやローンをされていた頃に、まさかまさかゲスト出演していただいたことがきっかけなんですね。大輔さんの引き出しの豊富さとしげち兄さんが絡むとどうなるかと思って、もう半年ほど前から構想を練っておりまして、ついにこの回を収録することができました。海外ドラマをテーマにお話しいただいております。どうぞお聞きください。暴れラジオさん濃いめ濃ゆい味、
暴れラジオおっさん
濃いめ。はい、3、はい、2、1。
いやー始まりましたけどね、もしもし、
暑いですよね。
暑いっすか、暑い、
もうね、なんかね、ホテル
ホテってるんかいな。
ホテってるんですよ、なんかね。
はい、はい、それはもうどこが、
まあね、
全身が、
あの
下腹部が、
下腹部の方はほら、あ、ホテルがだんだん減ってくるんですよね。
はい、はい、
ね、もうね、年とともにね。
はい。
ただね、もう、更年期なんですかね。
いやいや、そんなことじゃなくてね。
はいはいはい。
ちょっと最近ね、
はい、
がっつり見てる海外ドラマがある。
海外ドラマの話してるんですか。
そうです。
あ、そうなんですか。はいはい。
ね。
はい。
動画配信でね。
ほうほうほう。
ネットフリックスであるじゃないですか。
ああ、今流行りでございますね。
あるでしょ。うちのテレビのリモコンにね、真ん中、はいはい、そいつのボタンがずっとあるんですよ。ネットフリックスボタンがね。で、これなん、はいはい、なんやろ、これなんやろってずっと思ってて。で、ポチリと押せば、なんか、登録しなさいって出てくるんですよね。うん、
で、いくらいくら払いなさい、クレジット番号教えてって出るんでしょ。
そう。だって言ったけど、はいはいはい、1ヶ月は無料ですよっていう。
はいはいはい。
お、だったらその1ヶ月間だけちょっと やらせてもらおうかなということでね。
なるほど。
入らせてもらって。で、登録しました。
はい。
そのトップ画面の一発目に出てきたのが、
ああ、
ドラム、
うん、なんとなくわかりますよ。
あの、ブレイキングバットが出てきたんですよ。
あの、あれでしょ、あの、弁護士のやつでしょ、番外編の方でしょ。
あ、それも、後に見てるんですけど、そうじゃなくて、うんうんうん、オリジナルの方。
そっか、それも、あの、なんだ、Hulu とかと一緒で、それも見れるんだ。
そうそう。
ああ、
確かにこれタイトルは聞いてたけど、見てないなと。
うん。
じゃあまあ、いっか、とりあえず。一話だけ見て、まあおもろなかったら他の見ようって感じでね。
一、うんうん、
話をポチリと押しましたよ。
はい。
そしたらもうね、そのオープニングでもう心をわしづかみ。
あの、数学の先生ね。
うん。
あ、数学じゃねえ、科学か。
そうそうそう。あの、オープニング、うん、覚えてる？どんな感じか。
あの、兄さんいいっすか？
はい。
僕、見てないっすからね、これ。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ説明しましょう、それ。
あの、ざっとは知ってるんですけど、ざっとは知ってるんですけど。
そのね、なぜわしづかみになったかっていうと、
うん、うん。
まずね、その主人公のその科学の先生なんですけども、
うん、うん、
いきなり、アメリカの荒野を、
うん。
顔にガスマスクつけて、
うん。
体ブリーフ一丁で、
うん。
キャンピングカーをぶっ飛ばして、
うん。
何かから逃げてるっていうオープニング。
ちょっとこれはね、 あれはね、あのね、うん、僕そこプロモーションで多分見たんですよね。
あ、見た。
うん。俺、だからね、70年代とか80年代全般のホラー映画に近いのがありましたけど、
ね、そうそう。え、これ何、どういう状況と。顔ガスマスク、ブリーフ一丁。で、おっさんがキャンピングカーを爆走してるっていうオープニング。これ何何何ってことなって。で、おっさん途中で車止めて、いきなりその銃を持ち出してね。で、遠くからあのパトカーのサイレン聞こえてるんですよ。
うんうん。
で、そのキャンピングカーの車内には二人の遺体。
うん。
うお、何これもう、これ絶対おもろいやつやんって。ね、もうそっからあれですよ、もう第5シーズンまで一気見。
あ、そっか、第5シーズンまであるんだよね。そう、
しかもですよ、その無料期間、
うん、
もう明日で切れるっていうのに、
あらばあらばあらばあらば、
まだ第5シーズンあと8話見ないといけないっていうね、この後。やばいやばいやばいやばいやばいやばい、これはやばいですよ。ゆっくり、
これ喋ってる場合じゃないんじゃないですか。
心今半分、残りの話が気になってるっていうね。
ねえ。
そうなんです。
親父死んでしまうのかって話ですもんね。
これもうすごいですよ、展開。ぜひね、うん、まあドラマ自体はね、あれ確か3、4年ぐらい、もっと前かな。
もうそう、でも3年ぐらい、3年か、3年ぐらい前なん
で。でしょ？そうそう。
うん。
だからずいぶん前の話だけど、今更見て。
うん。
で、その、なんか、ね、スピンオフのやつも、そのネットフレックスオリジナルでね、
はいはいはいはい、はい。
その中に出てくる弁護士の話があって、これが、
あの、クズ弁護士がね、
そうそう。
クズ弁護士がね。
あれがまた面白いっていうね。
で、あの、お父さんは結局、これ、ブレイキングバットで跳ねてるゴジラだったんじゃないですかね、当時ね。
そうそうそうそうそうそ
う。うん、確か。その前から、あの、脇役ではいろんな映画出てましたけど、
そう
多分、ブレイキングバットで、だと思うんですよね。
あの人、誰このおっさんみたいなね。
あのね、あの、なんつうんだ、軍人役とか、ちょっと本当、橋役ではちょろちょろ出てたんです。
それがこの、そのね、先生役で、グーンって来て。
うん。
あのドラマ、結局、そんな人ばっかりでしょ。
うん。
あんまり見たことない人ばっかり出てきてね。
あと、なんだ、あの、その、兄さん、
うん、
見られ、あ、中ちゃんまさん見られたって言ったのかな。あの、ニードフォードスピードの主役の子があの相棒ですよね。
ああ、そうそうそうそう、あの子、あの子の。うん。だからそこからね、抜擢されて。
僕もあの子知らなくて、なんか特徴ねえ子が急に、そんな、そうなんだ、カー映画の主役になるんだと思ったら、ね、ブレイキングバットで人気の子だよなんて言ってたんで。
そうそうそう、あの子が相棒、うん、その先生の相棒でね、
うん、
出てくる。
うん。
いや、これ久々にちょっとね、前シーズン見ちゃったっていう。足掴みですよ。
暴れラジオおっさん。
濃いめ。
よかったじゃないですか。僕は今、うん、海外ドラマだと、うん、アローかな？
ああ、やってるやってる。
アローとフラッシュ？
フラッシュ、うん。
うん、だから、あと、まあ、ゴッサム？
ゴッサム。じゃ
あもう、DC の、
はいはい、
まあ、DC
の。あっち系ね。はいはい、
うん。バットマンとか、あっちのスーパーマンとか、あっちの方のマーベルじゃない方にね。
うんうん、
ネットフリックスだと今、あの、デアデビルと、なんだ、うん、もう一人、女の子のやつが今人気あるもんね。
うん。
うん。
ゴッサムはね、だから、ゴッサムは第一シーズンだけちょっと見ましたけど、
あれ
も面白いね。
分かってみると余計ね、
そう。
あの、だから、こいつがこうなるんだ、みたいなことが分かってみると。
そうそうそう、あ、うん、こいつがペンギンなのとかね。
そうそうそう。
まあ、
そたぶん、あの、ゴッサム自体は、
うん、
あの、今の、いろいろほら、設定がちゃんと出揃ってる状態にするんだと思うんですよ。
うんうん、
でね、テレビとね、その映画自体は多分つなげないんちゃ、今のところだから、ドラマシリーズのいろいろあるでしょ、アローとか、
うんうんうん、
フラッシュとか、はいはい、あとこの前、リーグオブ、なんだっけ、リーグオブなんとかっていうのがスペシャルでやったんですよ。
うん、
いろんなヒーローが出てくるっていうのは。
はいはいはい、
それはね、今んとこなんか、今度スーサイドスクワットっていうのもやるんですよね、今予告編流れ。
なるほどね。
で、この前のスーパーマン、バットマン、ジャスティスの誕生、うんうんうん、ジャスティスリーグって多分映画で続いていくと思うんだけど、
うんうん、
なんかあんまりそれとつなげる気はないみたいな感じなんですよね、今のところね。
うん、
で、明らかにね、ドラマ版の方が面白いんですよ、映画より。
なるほど。
でも、あの、フラッシュにしても、ゴッサムにしても、アローにしても。
うん、
ただ、アローはね、ちょっとセックス多すぎます。正直。正直。みんな兄弟ですからね。出てくる主人公、ほとんどみんな兄弟ですからね。
ガンガンやりまくってるっていう。
やりまくってる。あ、もうシーズン中でね、くっついた離れた、うん、くっついた離れた、今度妹とやっただとか、うん、まあ、お姉さんの彼氏と寝とっただとか、そんな話ばっかですからね。はい、今シーズン、今度4が今始まってやってんの。はい、はいはいはい、アメリカの方で。
なるほど。うん、
バレラジオさん。
濃いめよ。まあそんなわけでね、ちょっと盛り上がりかけてますけどね。
はい。
今回はね、そういったわけで、はい、海外ドラマシリーズ、まあ新規含めて、
はいはいはい。
ちょっといろいろ語ってみようかなと思いますよ。
なるほど。
はい。じゃあそんなわけでね、はい、海外ドラマシリーズやっていこうと思いますよ。はい、じゃあ大輔さんね、まあ別に今のじゃなくても過去のやつでもいいですけど、
はい、
これちょっと喋らせてみたいなドラマあれば。
喋らせて、だから兄さんね、海外で、
うん、
やっぱりその最初っていうのは何でした？自分で一番覚え
て、その、自分で意識して見出したのはやっぱりね、さすがに小学生の頃はそんなになくて、うん、やっぱ中学ぐらいになって夜中の再放送系で見てたのはもうベタですけど、ナイトライダーとかね。
もうそうか、ナイトライダーか、うん、そうか、そうか。
あと、ゴールデン枠でやってたのが、あれ、白バイ野郎、ジョー&パンチ。
あ、うん、うん、はい、はい。
あれがもうめちゃくちゃ人気あって、当時。
だから、
うん、
白バイ野郎、多分ね、こっちだとね、ジョー&パンチの前に、
うん、
パトカーアダムスが
出
てたと思う。
パトカーアダム13。
ね、だから、それともスタートレックの、
うん、
ピカーズ船長、
カーク船長、
艦長のあの人が、
うんうん、
ね、
ウィリアム・シャトナーって
テレビシリーズやってるみたいな感じでやってたと思ったんですよ。
パトカー、うん、もちろん見てた、見てた。
うん、で、まあ、俺はもう、うん、チャーリーズ・エンジェルとかね、
はい、うん、なるほど。
あと、バイオミック・ジェミーとか、
うん、600万ドルの男。
おふくろが好きだったんですよね、海外ドラマ。
はいはい、
それで、日曜の、
うん、
多分10時半からやってたんですよ、日テレで。
はいはいはいはい、はい。
それを、
うん、
見てたと思うんですよね、多分。
一緒にね。
寝る前ぐらいまで。だから、ほとんど多分最後まで見てないんですよ、いつも。
うんうんうんうん、
オープニングのね、ナレーションとか、うん、あれをちょこちょこっと見てるぐらいで、ほとんど内容なんか覚えてないけど、見てたのはそんぐらいだったんですね。ただ、そのがっつり、もう1話から食えるように見てたのって、やっぱ、ほんとナイトライダーって出たけど、やっぱ、床野郎 A チームっすよね。うん、
ああ、いいですね。床野郎 A チームね。テレビシリーズはもちろん見てたけれども、うん、ほら、日曜洋画劇場で。
あれ、スペシャル版のパイロット版やったんですよね。
あれ、やったらやってたでしょ、あれ。
うん、だから、最初フェイスマンが違うん
で。そうそう。もう、またこの秘境アマゾンなんとか作戦みたいな。いつもそれやってるなっていう。いや、A チームでしょ、はい。
A チーム。
うん。
あれね、うん、だから日曜洋画劇場でよくやってたのは、
うん、
もともと始まる前に、アメリカの海外ドラマって必ず2時間のスペシャルやるんですよ、
ね。パイロット版ね。
それで人気が出ると、シリーズ続くっていうのがスタイルなんで、それだったんですよね。だからフェイスマンが違うんですよね。
違う違う違う違う。そうそうそうそう。
違う。ちょっとね、黒髪のちょっと背の高い人がやってる。
そうそうそうそうそうそう。
やっぱり僕らはテレビシリーズの方が多分先だったと思うんです
よ。うん、あっちのね。
だからあれのテンプルトンペックやってるあの人のイメージの方が強いんで。
う
ん、
そうそうそうそ
う。
う
ん。
オープニングでギャラクティカの敵が出てくるっていうね。
そうそうそう。あれで言うと、だから。ギャラクティカの、だからなんだ。
サイロン帝国の兵士がね。うん、
あれもギャグですからね。
だって出てたから、本人ね。
うん。出てたからね。
そうそうそう。あれはなんといっても、やっぱりオープニングのね、羽田美智代先生のナレーションでしょ。ベトナムで鳴らした俺たち特攻部隊は、ってでしょ。
うん。
あれがかっこいいじゃないですか。
ねえ。あれが、だからなんだ、
うん、
あれ、言語確か、あれあるのか、言語もあるのか、
そうそう、うん、ちゃんと英語でも喋ってるの、あれ。
あるんですよね、なんかでも確かちょっと持ってるんですよね、狭間さんお得意で。
そうそうそうそう。
だから、ちょっとニュアンスが多分字幕で見ると全然違うんです
よ。そうそう、
うん。ちょっとそれはね、今、確かね、
うん、
買っても相当安いんですよ、トップ LH も全部揃えて。
うん、
多分ね、一つのボックス、今3000円以下で買っちゃうんじゃ
ない？安いな。
だから、 で、もちろん日本語吹き替えが入ってるんですけど、うんうん、日本未放送のやつもあるから、途中途中抜けてるやつもある、はいはい
はい。なるほど。
これ、でもね、うん、僕、シーズン5までかな、とこやる H、うんうん、6から5まであるんだけど、結構見れますよ。うん、もう今はなきね、ほんとコングのコングの、あ、じゃあ、飯塚さんまで来てる。だから、モンキーやってた富山圭さんね。
そうそうそうそうそう。うん。
あの人がもう亡くなっちゃってるんでね。
うん、
だから、映画で床屋 H もやった時に、うん、フェイスだけは、ヤサルヨシさんがやったんですよね。うん、出てきて、ちょっ
と。はいはいはいはい。
で、あれ、モンキーも、精神科医の役で出てくるんですけど、声がやっぱ違うから。
うんうんうん。
ね、吹き替えの声が違うから、ちょっとそこがね、
う
ん、
そうそうそう。
風間さん、ね、ハンニバルの声で、やるのかなと思ったら、なんかね、ね、うん、違う俳優さん、全然関係ない、ワルのボスみたいな。
そうそうそうそう。
ちょっと、それはだ、あの映画、それだけじゃないけど、あれの映画はちょっと残念だったかな、感じ。うん、
で、やっぱり、みんな好きなのが、コンゴのあのセリフでしょ？飛行機だけは完璧なね。
あれ、飛ばして。
あれみんな大好きでしょ？あれ。あれと、あれとフェイスマンの、ミサイルからブラジャーまで何でも揃えてみせるぜは、名台詞。
ね、モンキーの奇人変人だから。
だから何、うん。そうそうそうそう。
で、モンキーは、うん、多分、兄さん見てるかな、スタートレックにも出てくる。うん、
あ、え？スタートレックって
それ。スタートレックの、うん、だからピカード艦長の新しいネクストジェネレーションの方に。
出てた、出てた。
ね、うん、なんか、整備兵かなんかの役、うん、だから、デカリックで出てくる。
そうそうそう、そう。
映画の、あれでしょ？ファーストコンタクトっていうのにも出てくる。
転送が嫌いなやつでしょ？
そうそうそうそうそう。だから出てくるんですよ。だから、あの人もテレビ俳優さん、まあ、テレビ俳優さんだよな、多分な。うんうん、った意味でも、別に、なんとかやろう A チーム知らなくても、うん、いろんなのが面白いのかなと思って、あと、とくやろう A チームはだから、ゲストをね、
ボ
ーイ・ジョージとか、アルク・ホーガスとかね、そういう面白い回があるんで、うん、それだけでもね。暴れラジオさん。
濃いめよ。で、さっき出た、ナイトライダーですよ。これも、だからその第一話のパイロット版でわしづかみでしょ、もう。
ペッペレペレペレペレペレペレペレ。
ナイトライダーでしょ、陰謀と破壊とね。
もうヒュンヒュンヒュンヒュンでしょ、やっぱりね。
あれあれあれ。逃げるぜ、相棒でしょ、
うん。何
やそのしゃべる。
多分、ギャラクティカのサイロンの
あー、なるほど。
あれと、
ね、イメージが。確かにね、目のとこね。
はいはいはい、で人工知能っていうのがね、相方っていうのがね、うん、2001年もあったから、それもなんとなくすんなり入ってきたんだと思うんですけどね、うん、その全然前にね。
ナイトライダーもね、ほら、後半なんかごちょごちょ変形しちゃって。
あれね。
なんとかモードみたいな名前忘れたけど、うわ、めっちゃ速いぞ、みたいな。
すんごい速いってって、止まるときもなんかバサンって開くんですよ。
エアブレーキでね、そう止まって。
ね、本当に。で、パラシュートも出ましたっ
け？ああ、そうそう。で、その改造したなんか黒人のメカニックみたいなやつおったんやけど、
うん、
全然その後出てこなくなってね。
うんうん、そう。だって、あそこだけでしょ、出てきたら。
そうそう、そう。そう。改造して、それっきりレギュラーで出てこない
って。てっきりね、そのままメカニックでなんかトレーラーかなんか乗ってんのかなと思ったら。
あいついないっていうね。
うん、なんかあったんでしょうね。なんかね。
あいつ大丈夫なのみたいなね。
ね、その辺が海外のドラマって多分ジャンプに似てんし。
投票で切られちゃうみたいな。
お客さんの声が反映される作りにしてる。だからこいつ嫌いみたいな投票が入ると、すぐ切られちゃうみたいな、うん、あるみたいなね、あれね。
うん、ナイトライダーもね、後にね、ほら、新作も出たでしょ。ナイトライダー2000とかね。
あれはどうだった？
ナイト4000とか言って、意味わからん真っ赤っかのトランザも出てきちゃって。で、キットがなんかポンコツの車に組み込まれてて。
リメイクだよな。リメイクってやっぱ難しいですよね。イメージ強いからね。
ほいで、その後、ああ、これはいかんぞということでしばらくだって、また復活したのがナイトライダーズってやってたでしょ。完全にマッドマックスですよ、世界。これ何みたいな。
もう、なんつうんだろう、ね、いじくりすぎて、なんだか分かんなくなってんじゃないですか、
もう、 名前一緒なだけで全然違う作品になっちゃったっていう。
う
ん。で、最後、ほら、また最終的にね、2000年代に復活したでしょ？
うん。
で、今度、マスタングになっちゃった。おまけ、
そう。いや、あれは完全に、あれでしょ、ワイルドスピードとかあれが流行ってたからね。
そうそうそう。
どうしてもそっちに寄っちゃったんだと思うんですけど。
これ、ナイト2000もあの CG になっちゃうからもう。
あれはね、うん、マッハ55入ってましたよ、ね。
めちゃくちゃやな、この設定っていうね。で、マイケル出てくるでしょ、あれ。ジジイになった。
うん。デビッド・ハッセルホフは、ほら、歌手でも人気ありますからね、僕。
そうそうそう。ね、でも、うん、ほら、あの人、あの、なんだ、
ベイウォッチ？
ベイウォッチで。
ね。
メタクサに言われてね。
うん。
もう、笑いのネタになってたでしょ、あれ。
来た！錦野明みたいな。
ああ、そうそう、そんな位置づけ。
うん、位置づけはね。
出てくるだけで、ちょっと、笑いが起きるっていうね。
うん。
あ、かわいそう。ちょ
っとプッて吹いちゃった。
そうそう。ね。暴れラジオスさん。
濃ゆいの。
まあそうかと思ったらね、もう一つあったのが、エアウルフですよ。う
ん、出ました。
出ました。
アークエンジェル。
アークエンジェル。
やっぱね、かゆみさんの声が素晴らしいですね。
は
い、
そうそうそうそうそう。
富山昴生さん、あ、富山昴生さんでいいのかな？
そうそうそうそう。声はね。
だから、この前死んじゃった、この前ってもう何年も前に死んじゃった。
うん、うん。
ポケットの中の戦争のケンプファンに乗ってたののモデル。
そうそうそうそう。
アーネスト・ポークナイン。アーネスト・ポーク
ナイン。そうそうそう。なんかチェロ弾いちゃったりなんかしてね、主人公。
いや、あれ、兄さん、あれどう思いました？あの主人公の突然の交代劇。
あれはもうドギモ抜かれたね。
いきなり死んだでしょ、だって。
死ぬの？みたいなね。
死んでたと思ったら兄貴出てくんの？ってね。
アイアンイーグル並みの驚きですよ、あれは。
いや、だって冒頭で主人公2で死んじゃうんすからね。これ主役チャッピーってことですよ。
どぎもの、
ね、出た、エイセス、アイアンイーグル。それもまたちょっと、
あれ
またね、カルペイですからね。
そうそうそう。死ぬ
って。ね、これ中田さんの好きな、ポップガンとちょっとまた違う意味でカルペイですから。
死ぬのシリーズって言ったら、またあの、エアフォースワンでしたっけ
うん、
あれのね、あの人、重曹の格闘。
ああ、エアホースマンじゃなくて、
ああ、
何でしたっけ、エクスティブデシジョン。
そうそう、
エクスティブセガール。
セガール、セガール。そう、エクスティブデシジョン、そうそうそう。
あれは、もう、なんつうんだ、もう、これ見逃しに出てるからあれだけど、離婚して、慰謝料払うのに、お金が足りないから。
お前、それ、明らかにそれだけのために出たやろっていうね。
そうそうそうそう。
死ぬのそこでって、お前今までいろんな映画でめっちゃ頑張って生き残ってきたのにそこで死ぬのみたいなね。あれも
あれ絶対僕パラシュート開いて、ね、
でしょ、
生きてると思ってたら死ぬんだと思って、
あれすごかったっすよね。そうそうそうそう。あとどうですか、何かあります？
海外ドラマだと、あとだから、うん、ブルーサンダー。
ああ、いいですね。あれもほら、劇場。
ワンシーズンで、ツーシーズンかな、ワンシーズンとかツーシーズンで終わっちゃったんですよ。あれ東京12チャンネルでやってたんですよ。
あれも劇場版とテレビシリーズあるでしょ。
そうそうそう。だから、あの劇場版のロイ・シャイダー版が人気あってのテレビシリーズだったと思う。
そうそうそう。
だから、あのテレビシリーズの方は、だから多分あの、特殊捜査隊スワット、
はいはい、
あれの感じだったんですよね。
あ、そうそうそう。
あの日本版じゃない、あのだからドラマ版のブルーサンダーの方。
そうそうそうそう。
これで、あんまりやっぱ人気なかったんですよね、海外の方
が、ね。そうそうそう。
ネタがマニアックすぎたんだと思うんだ。あとヘリコプターっていうのがちょっとね。
うん、いまいちね。
うん。で、
うん、
あの後にマイアミバイスだった。
ああ、なるほど。
そう。それであれが人気シリーズになったんですよね。うん、日本でも受けて、で、マイアミバイスがあったから危ないデカですよ。
ああ、そうそう、それをね、持ってきて。
おしゃれな刑事っていう。
そうそうそうそう、そう。
ああ、多分、マイアミバイスなかったら、君の瞳を逮捕するとかもないと思う。いう極論言ってしまう
と、ね。確かに、全部つながってるっちゃつながってるから。そうそうそう。なるほどね。マイアミバイスね。
軽薄な刑事っていう、ああいうイメージって、多分、マイアミバイスのあの、スーツ、あの、アルマニのスーツとか、あの、高級スーツ、うん、スポーツカー乗り回して、かっこよく決め台詞吐くみたいな、うん、ああいう刑事のイメージっていうのは、うん、それまでのちょっとタフガイな、ダーティーハリーなイメージの刑事さんから、あっこで変わったんですよね、多分ね、あの映画の方、
うん、
うん。だから、あれ刑事ドラマ、ちょっと、そのなんだ、こういうの、
エポックメイキングっていうんですか、ああいうのになったんだ。うんうん
あでも、でもあの、あれでしょ、マイアミバイスの皆さん、世の中皆さんのイメージは、結局ね、そのスタイリッシュな、おしゃれな感じっていうのは、全部ドン・ジョンソンのイメージでしょ。
これね、うん、僕、兄さんそうっすか、僕はあの黒人だった
んそうなんですよ。あいつのことをもっとね、誰も言わないでしょ。う
ん、だって、ドン・ジョンソンはもう、当時からもう、だからイケメンというか、なんていうんですか、ちょい悪い親父だったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
若いってあんまイメージないんですよ、あの人、僕、あのマイアンバーズの頃から、あんまり。うんうんうん、だから、だけど、あのスタイリッシュでシュッとしてるっていうのは、あの黒人の相方の方だったんですよね。
フィリップ・マイケル・トーマス
ですよ。直上傾向型だったから、あの、マイアンバーズの映画な、映画じゃない、ドラマの中では。
そうそうそう。
うん。
でも誰もあいつのことあんま言わないっていうね。
まあ、あのあと、ほら、あの人、人気が、まあ、なんつうんだ、ほかに続かなかったから、まあ、それもあるんでしょう。ドン・ジョンソンは結局、映画にね、出て、うんまあ、そこそこ、向こうでは知名度ある人ですから。
そうそうそうそう、そ
う、うん。で、その後に、テレ東のお昼の海外ドラマで、あの、チーチ・マリンって言って、あの、メキシコ、うん、アッペディアンの方と、なんだ、そのマイアンバースみたいなのやったんですよね。
うんうんうん
入ってかあれ、
うん、
それも人気シリーズで続いたんです僕ちょっと今名前出てこないんですけど、
はい、
だからあの人はあの人でで確かねそれ、吹き替え野沢さんだったと思うんですよ野沢なちさんだったと、うんうん、はいって言ってて、うん、であとねあのちびまる子ちゃんのおじいちゃんでもう今亡くなった青野たけしさんがちいちまりんの吹き替えやってたんで、
うん
うんまあ、日本語吹き替えのねえ、あの、海外吹き替えの、あれ、好きな人も好きだったんじゃないかな、あのドラマ、多分。
なるほど。
海外ドラマって結局ね、やっぱ、兄さん、海外ドラマ、字幕で見ます、はい、ものによります。
あの、その時代時代によるかな。でも、うん、やっぱ昔のやつは吹き替えじゃないと、やっぱ気持ち悪い。
ねえ。うん、そうだから、ポッコ野郎 A チーム、最初字幕で見た
とき。ああ、もう、無理無理無理無理無理。
ナイトライダーも
さ。あ、無理無理、絶対無理無理無理。
あのナレーション、確かナイトライダーってナレーションあったのかな英語だ
と。いや、あれ、英語でちゃんとあるあるある。
ありました。うんうん、なんか、うん、なんかね、ところどころがなんか違くて、うん、やっぱ日本語じゃないと、昔のドラマって見れねえなとか。
なるほど。暴れラジオさん。
濃いわ。あ、コメディ、だから、奥様は魔女とかからなっちゃうから。
あれ
最初
あ、はいはいはい。
海外ドラマってことですよね。うん、でね、僕ね、俺、あれが全然見てなかったんですよ。ビバリーヒルズ高校
派。わ
あれ一個も一回も見たことないです。人と大好きだったんですけど。
あれはもう、みんな見てたよ、あれは。
あれなんでですかね僕、あれ、なんかね、嫌いだったんですよ、あれが。なんか。そう、みんなが見てる学園ドラマみたいなイメージが多分頭の中にあって。
じゃあもう、その通りでございます。
それで、それで、うん、今、うん、僕ね、勝手なイメージで、あれ、ビバリーヒルズ高校白書って言ってるから、金持ちのボンボンが恋愛するだけのドラマだと思ってたんですよ。
いや、もう、おっしゃる通りですよ、基本的には。
でも、あれ、そんなことないですよね。その、貧乏な子とかもいっぱい出てくるんですよね、うん、あれね。
あのね、貧乏で、わざわざ隣町からバス乗って通ってきてる子も。
うんうんうん、でそあの、あんな高校に通うようじゃない子もなんか勉強したくて、
そうそうそう。そうそうそう。なんか奨学金的な
もん。あの、なんだっけ、あの、スターシップトルーパーズに出てた主役の子が、どっちだ、なんかその役で出てて、あとは、後々あの、チャーリーシーンの奥さんになる人とかも出てるんですよね、あれね。
そうそうそうそう。
うん。
あれはね、でも見てましたよ、途中までは。あまりにも長くて、もう途中でもうええわ、こいつらみたいになったけど。
だから NHK のあの手のドラマで言うと、僕、フルハウスです。
ああ、うんうんうん。
フルハウスとアルフかな。
フレンズ。フレンズも忘れてください。フレンズ。
だからね、フレンズもね、僕ね、あれね、あれもちょこちょこなんですよ。なんか最初にあの、なんつうんですか、ワンシチュエーションドラマって海外のドラマ多いじゃないですか。うんうん、バラエティが入る。あれがね、あのスタンスで、うん、僕ね、オーマイキーか。だから、マイケル・ジェイ・フォックスだよ。あれのイメージが強くてね、なんかあんまりあの、フレンズはあんまり乗れなかったんだよね。だから、フルハウスとアルフ、
うん、
コメディ路線で言うと、まあ、オーマイキーもそうだし、
うん、
あとなんだっけ、あの、エマニュエル・ボーヤじゃなくて、なんだっけ。
アーノルド・ボーヤでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
アンドロイドボーヤは人気者でしょ。
あの、ムカつくクソガキのやつですね。
はい。そうそうそうそう。声、あの、ハトリ君
そうそうそうそうそうそう。あれは、そう。あ、そう、見てたな。それは見てた。
うん。なるほど。
見てたけど、兄さん、あれ、内容覚えてます？
全然覚えてない。とにかく、確かにあの、ガキがムカついてたっていうのがあった。
そうそう、ただ、ただ単にあの、だ、うん、多分、あれ、ホームアローンが一番近いんでしょうね、多分映画だと。
そうやけど、あの、ほら、結局、後ろであの、笑いの声入るでしょ？
うん、そうそうそうそう。
めちゃめちゃ笑ってるやん、これ。って、アメリカの笑いって、そうなんみたいなね。
まあでもまあね、あれ日本だとドリフの大爆
発。あ、そうそう。まあおばちゃんのね。
フジテレビの方のドリフですね。
そうそうそう。
うん、
いやでもね、ああいう笑いが入るので思い出すのはね、ちょっとドラマじゃないけども、あの、うん、世界の料理ショーでしょ。
あ、兄さん見てましたあれ。
見て見て、グラハムカーでしょ。
日曜日でしょ？
うん。
こっち日曜日だったんですよ。
うん。
俺あれじいちゃんといつも毎日昼じゃねえから、11時とかなんとかに。
あれだってね、そう。
あの、酒飲みながら、
そうそうそう。
で、あの、見てた。
あのおっさんが世界旅行してきて、それ現地で食ったものを再現して料理するんやけども、うん、まあ、あれ、70年代ぐらいでしょ？放送してたのね。そんな材料日本に売ってないわ。
で、あれ、絶対嘘っぽいでしょ。
あ、嘘っぽい。うん、
あれ嘘っぽいっすよね、
うん。
本当にお前言ってねえだろとかっていうとこネタも結構転がってますもんね。
あ、でもあれでしょ、言っているところに流れてる V の一緒に食事してるのは嫁さんでしょ、あれ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あの奥さんがプロデューサーなんですよね、確か。
そう。だから、うん、あれ、だから日曜日関東をやってたんですよ。
うんうんうん、
でちょうど、あれの前に金高薫世界の旅がやってた。
そうそう。もうほぼ同じ内容でしょ。料理しないだけで。
芥川さんのナレーションで、もうね、だから芥川さんっていうと僕ら大英ドラマじゃないですか。わかんねえかなこれ。みんな伝わるのかな。
いや、多分伝わってないと思う。
一応。幼少女と呼ばれてとか、スクールウォーズは、うん、みんな芥川さんのナレーションですからね。
そうそうそう。
ヤヌスの鏡から違うのかな。ヤヌスの鏡からあのあれ、
あの女の人、
大勢、
うん、
あのプロメシウムの声の人ですよ。
あ、そうそうそうそう。あの人ね。
うん。
うん、金高薫世界の旅もちょっとお上品な番組でしょ。
いやでも兄さん覚えてますあれ、
うん。
だからまあ今このセリフ中田様がダメなら切っちゃってくださいね、これね。導入が導入プランで出てたんですよあれ。カットなしだったんですよ、あの当時。
あ、だって、まあ、日曜日の朝ですよ、あれ。
そう、子供バンバン見てます。
完全に映ってたもんね、あれ。
バッチリ。関係な、だからあの、何、うん、それこそ、僕らはジャンプでね、あの、うん、あの、ジャングルの王者、ターちゃんの、チノーリュースって何でしたっけ、あいつ。アナベベ
アナベベ。
あの、もっと前に金高がある世界の旅で見てますからね、
本物見てたからね。日曜日の朝から、なんとかでございますんですよとか言ってでしょ。ものすごい上品な喋り方でね。
ちょっといいですか。
はいはい。
あの P だいぶ入ってると思うんで。
そうですか。違う脱線してますからね。ドラマの方戻りますか。
はいはい、はい。
じゃあまた刑事もんとか行きますか。じゃあ。
だから
あのスタスキー&ハッチとかどうですか。
あ、そうそうそうそう、スタスキー&ハッチは、うん、あれもね、かっこよかったんですけどね、赤いスポーツカーがね。
あれ、まあ、あの、吹き替え、独特の呼び方してたでしょ、あれ。
うん。
あの、スタさんって言ってたでしょ。スタさんって言って
た。スタさんですからね。
スタさん、ハッツァンって言ってたでしょ。
だから、あれが、あれ覚えてます？漫画。バッツ&テリー。
あ、そう、あ、たった、うん。
だから、ジョー&パンチとスタスキー&ハッチ足したのがバッツ&テリーだったと思う。
あ、なるほどね。
あの、マガジンでやってた漫画。
うんうん、
あれは多分あの当時あれを見てないと、あの面白さなかなかね、うんうん、野球漫画で見てなかったでしょ？だってバッツ&テリー。なかなか伝わんなかったと思うんですよね。あの、バディモノの、だからリーサルウェポンなんかより全然前に。うんうんうん、ああいう感じの、うんうん、ちょっとコメに入った刑事ドラマみたいなのは、もうやっぱドラマが先でしたからね。
あ、なるほどね。だからあの、
映画より僕らはね。
ああいうドラマ見てるとね、そのアメリカ独特の、なんつうか、文化あるじゃないですか。うん、例えば、食ってる食べ物とかね。
うん。
何これ、めちゃくちゃうまそうやんとかある。
ね、
バニラ、
パイ、はい、
そうそうそう、とかね。
はい、必ずパイ頼むん
ですよ。そうそうそうそう。あの、チリソースとかね。
うん。
何これ、そんなの売ってないよ、日本には、みたいな。
あの、お皿いっぱいのジェリービーンズね。
ああ、そうそうそうそう。
必ず机の上に置いてある。
あとあの、刑事の、あの、警察署に必ずある、今でこそ日本では普通にあるけども、あの、ペットボトルを裏返しにして、あの、水、キューって入れるやつ。
うんうんうん、
紙のコップにね。
あれもアメリカの、あの、映画とか、だから、まあ、映画とかドラマの中だけの話でしたもんね。
で、あの、メモってるレポート用紙、絶対黄色っていうね。黄色は読みにくくないかなってずっと思って
た。あれはだから記号だったんじゃないですかね。
なんかね。
役所の書類はああだっていうのもなんかあるんじゃないです
か。なんかあるんかな。あとあの、縦長の入れ物に、紙の入れ物に入ってる中華のデリバリーね。
あれほんと、あれはほんとまずそう。
あれ必ず出てくるでしょ、中華の。なんか。
行って食ってんのがなんか焼きそばだかなんだかわかんない。
麺類のね。
みたいなやつ。
あれなんですか、必ず出てくるでしょ。まずそうにか。
で、あれもだから、うん、ファーストフードなんですよね、やっぱね、
言ったらね。そうそうそう。そう
やっぱね、まあね、もうほら、定番としてほら、ドーナツとコーヒーっていうのは、刑事物で必ず出てくるから、あれなんですけど、やっぱ食ってるもんはね、ほんとね、ないからやっぱうまそうに見える。
そうそう。
ないからね。で、僕、ちょうどだから、それを見てた年ぐらいに、キャンプで英語習いっす。今でもやってるんですかね、なんかホームステイっぽい感じで教えてくれるみたいな。
はいはい。
父の、うちの奥さんが、うん、アルバイトで英語教えるみたいなのに行ってた。
ああ、なるほど。うん、
それで、うん、父の、PX の中とかで、うん、お兄ちゃんに、このお兄ちゃんに連れられてアイスクリーム買いに行ったら、
うん、
聞いてください。うん、まずいんです。
うん、
アイスが違うって、味が全然。
おお、はいはい。
持ってるのと違うってなるんですよ。
お
いかに日本のアイスクリームがうまいか。
なるほど。
ただ甘いとか、ただでかいとか、それだけなんですよ。まあ、当時は、今はだいぶなんか美味しくなったって言うんですけど。
いや、確かにね、あの、お土産でもらうやつ、漏れなくまずいでしょ？
うん。
あ、お菓子とかね。
うん。
それは確かにある。
あとね、牛乳が信じらんないぐらいまずかった。
まずいのに、あの、入れ物でかすぎるやろっていう、ね。そうそう。
え、これ最初俺、白いなんかだと思った。本当に。え、薬なのこれとかって思ったら、いや、ミルクって書いてあるんですよね。
巻くやつかなって思った。
そうだろとかって思って。
これ飲むやつなのみたいな。
そう。本当にこれを、健康にいいから飲めって、そこのお母さんに言われて。
いや、もうちょっと。
いや。もういで、ビスケットは甘くて、なんか砂糖食ってるみたいな、なんだとかって思ってて。
ほんでまたドラマに出てくるガキがね、それになんか、絵の具みたいな色したシリアル入れてね。大丈夫かこれっていう。
なんていうんですか、七色のケーキみたいなのあるじゃないですか。
ある
とか。ドラマ出てくる。
出てくる。
あれがね、もうね、ちょっと、うわーってなってたんですよ。僕も誕生日の時出してもらったんですよ。
まずそうやな、これっていうね。
もうね、ほぼ砂糖のとバターの塊ですからね、あれね。
朝飯に食ってるベーコンって本気でカリカリでしょ、ほんで。はかも、完全にこれスルメやんかっていう。
あれはね、お父さんの仕事らしいんですよ、ね、
どの焼くのが。
そう。だからベーコンとパンケーキは、パンケーキ時間かかるからってよく映画のネタでやってるんですよ、ね。あれはパンケーキはやらないって言ってやるんですね。だからベーコンのカリカリとか、お父さんがなんか朝ごはん作るっていうのはなんか、向こうのなんかあれがある。どこの、僕3軒ぐらい行ったんですけど、3軒朝ごはんをお父さんが作るって言ってた。
だってベーコンあんなにカリカリにしたら、ベーコンのいいとこ、漏れなく出ていってるじゃないですか、もうフライパンに。
だから、肉の味らしいんですよね。要は、ビーフジャーキーみたいな。肉の味を楽しむもんで、油を楽しむもんじゃないらしいんですよ。向こうの人に言わせると。
つまり、噛んでっていう食感を。
そう。噛んで味が出るっていうのがいいらしいんですよ。だから、日本人のその牛肉の油思考、これはね、皆さん、美味しんぼ読んでください。
ああ、なるほど。わかりました。暴れラジオスさん。
濃すぎ。
じゃあ、あと、あれどうですか？コロンボさん。
あ、うん、まあね、申し訳ない。もうコロンボファンには本当申し訳ない。僕は小池浅尾さんで終わってるんですよね、本当に。
やっぱそうでしょ？
だからファーストシーズンというか、
うん、旧シリーズね。
NHK でやってて、それが日程だった最初のシーズンでいい、うん、あれ、うん。あれで僕はもう多分、うん、それからほとんど見てないんですよ。まあ、再放送ばっかだったじゃないですか、基本。うんうんうん、あれ、あと1年に1回とかだったんですよね、あれね。
そう
途中から。
そう。
あれ。だから、うん、で、悪役もほら、同じ人何回も出るじゃないですか、
ね。確かに、
うん。え、またこの人悪役なのと思って。だから、あれもね、そう、でもね、やっぱね、あの、やっぱね、うちの神さんがね、やっぱ小池浅尾さんの声じゃないと、
そう
石田太郎さんももちろんすごく良かったんですけど、
うん、
やっぱりね、当時ちょっと変わって、うん、で、あとピーターホーク、ピーターホークだったよね、だからピーターホーク、ごめんなさい、うん、ピーターホークの、年取っちゃったでしょ、白髪で。
あ、うん、そう。
あれがね、なんか僕、ちょっとしっくり来なかったんです。
うん、
だから、まあ、で、コロンボの新シリーズ、うん、多分、うん、その間に、あの人の他の映画見ちゃってるからなんですよね、多分。カルフォルニアドールズとか、大人になってきたんで、
うんうんうん、
あとね、あのお父さんが確かね、マフィアのボス、なんかの役で娘となんとかするみたいなコメディの映画とか、うん、結構あの人だから、コロンボ
以外で、
逆か、
うん。
コロンボでお金を稼いで、
うん、
そういう映画やってたんだよね、いろんなね。いい映画見てたんだよね。だから、あれのイメージがちょっと強すぎちゃった。もうあの新シリーズはちょっと馴染めなかったんですけど、やっぱもうコロンボってもうね、コロンボは知らなくても、多分、僕なんかよりちょっと10歳下ぐらいの中ちゃんマン世代、3世代ぐらいだともうね、古畑任三郎知ってるわけじゃないです。
うんうんうん。
あれは完全に元ネタですから
ね。そうそうそう。でもね、コロンボさんの声の吹き替えの小池浅尾さん、
はい、
あの人が後にね、明日のジョーのエンディング歌ってた人やって知ったときは衝撃でしたけどね。
これはね、
うん、
これはね、僕らほら、小池浅尾さんつったら仁義なきの悪役なんですよ。金子の棒の次に悪い人なんですよ。クソ野郎なんですよ。大抵あの人は、うん、東映の薬剤映画とか時代劇に出てくるとクソ野郎なんですよ。
そう。
で、戦国自衛隊でもクソ野郎だって出てたんですよ。
出てた。
で、テレビに出るときは、ほんと嫌な上司とか、そういうのばっかだったんですよね。うん、ただ、声はいいんです
よ。そう。で、歌ってたでしょ？あ、ほんまや、同じ声やっていうね。後に知ったんですけど。
いや、これはね、うん、あの当時、声が、いい人で、歌が上手い人、うん、そうやってね、うん、歌の仕事ね、うん、あんまりそれパッとしない。だから、当時だからアニメなんかもうみんな子供が見るもんでバカにしてた時代。今みたいにね、もう商業的に儲かるもんじゃなかった。
うんうん
うんうん、そういった、小池浅尾さんはね、ほんとね、今度、実写とのギャップですよね、うん、あの人は。
なるほど。
ほんとね、クズなんですよ。やる役、基本的に。
うんうんうんうん、
だから、角川映画とか、だから、なんだ、松田優作の蘇る勤労じゃない、なんだっけ、なんかでも確か悪役で出てたと思う。
うんうんうん。
だから、あの人と、金子信夫、小池浅尾、成田美紀夫。
成田美紀夫。あれ久しぶりに聞いたな。うん。
ドラマ、そう、コロンボはね、うん、コロンボはやっぱトリックのね、
うん、
そう思ってたでしょ、思ってたでしょ、実はね、っつうあれですよ。
でも、あのさ、ね、ちょっとちょいちょい仕掛けてくるでしょ。
ああ、嫌なやつですね、基本ね。
それ操作的に大丈夫なのみたいなね。
あれだってもう、乗りツッコミですからね、基本ね。
そう。まあ、細かいこと言ったら確かにツッコミどころ満載なんですけど、でもまあ、新しかったですよ、確かに。先犯人みんな知ってるっていうね。
あれだから、うん、多分同じ時期かな、うん、もっと後なの、うん。NHK でシャーロック・ホームズやってたじゃないです
か。
あれとか、あと、アルキューロ・ポアロ、
うんうん、
あれはもっと後なのかな。だから、うん、いわゆるほら、伝統的な探偵ものがあるじゃないですか。
うん、普通のね。
それに対しても、やっぱ現代的な、うん、ハードボイルドなんだけど、かっこよくないハードボイルドの、ちょっと男臭い、うんうんうん、ジジイの感じが出てるのが、
うん、
だから多分、刑事コジャック ックがよりもっとちょっと崩れた感じなんですね。
はいはいはい、
ジャックはもっとちょっと男っぽいじゃないですか、うんうんうん、テリー・サーバー。
うんうん、
だちょっとね、あれはやっぱ新しかったっていう、新しかった。で、やっぱ、ピタオーグかっこよくないですもんね、
かっこよくない。うんうん、そうそうそうそう。
だからあれが良かったんだと思うんです、ヨレヨレの感じがね。
でもね、あんなロサンゼルスみたいなね、まあ言ったら、ちょっと小夏とまでは言わなくても、もう空気も乾燥しててね、まああったかいとこでしょ、
うんう
ん、あんなコート着てるおっさんおらんやろっていうね。
あれはだからなんだっけ、記号なんでしょ、あれ。
まあ、そうでしょ。
トレンチコートって記号なんですよね、あれ。探偵なんでしょ、だから。刑事って。
まあ、なるほどね。だって、
レイン。多分そうだと思う。
雨降ってないのにあのコート着てるんでしょ。おかしいよねっていうね。
だってね、はまきか。
はまき
のあれと、ね、あのコートと、あの、ヨレヨレの感じが、うん。だって最初、確かね、ぴっちりしてたんですよ。
あ、そう。もうきっちり横分けでしょ。パイロット版はね。
そう。確かね、最初はぴっちりしてたんです
よ。ぴっちりしてた、してた。スーツ普通に着て。
普通だった。
うん、
普通だって喋り方もあんな喋り方してなかった。違
う違う、うん、それが、ね、
それが、もう僕らが、覚えてんのは、うちの神さんがねえなんですよ ね、
う
ん、ね。
そうそうそうそう。
で、とぼけるっていうの。必ずとぼけるっていう。
そうそう。
あれが、あれがもう定着しちゃってたから、だから、ちょっとね、多分今ほら、DVD とかで見れるけど、うんうんうん、最初があんまりにもイメージが違うから、
うん、
それがあれなんじゃないですかね。
そうそうそう。レギュラーになってあのスタイルでしょ。
あれがダメだっていう人もいるけど、
うん、
コロンボ好きもね、これもまた、うん、やっぱ、多分僕と理由がなんとなく一緒なのは、その、内容よりもやっぱ吹き替えが小池さんじゃなくなったってだけで嫌いになった人結構いると思うんですよ、
ね。うん、うん。なるほどね。
探偵物で。いいじゃん。探偵物って海外ドラマでも、探偵っていうか、ああいう、なんですか、トリックみたいなサスペンス物って、
うん、
今はいっぱいありますけど、
うん、
テレビ放映でそんな、あ、でもあれか、そうか、逃亡者もそうか。
あ、逃亡者ね。うん。
逃亡者もそうですよ。
リチャード・キンブルでしょ？
ドクター、リチャード・キンブル。
ねえ。職業医師でしょ？あれも、だから、後に映画化されたでしょ？あれもね。
ハリソン・フォードで、ね、やりましたね。
そうそうそう。
で、あれでハリソン・フォードでやって、ハリソン・フォードの逃亡者で、2ってやったの覚えて
た？あ、やってた、やってた。
あれ、ジェラード・ケブ
リ
かな、
うんうん。
うん。あの人のスピンオフっつってね、トミリー・ジョン・スピンオフ。
そうそうそうそう、あれもやったでしょ？結構。うん、
あれの悪役が今をときめくアイアンマンの ロバート・ダニー・ジュニアです。そうだよな、まあ、そんな感じじゃないですかね。海外ドラマ。うん、
いやまだまだありますよ。じゃあね、行きましょうか。はい、冒険野郎、マクガイバーですよ。どうですか、これ。
元祖 DIY ってやつですか。
もう何でも作れるっていうね。本当 DIY でしょ。
もう、何でも作れるっていうか、何でもありなんですよ。
何でもあり、そうそう。もう手先が器用、当時手先が器用なやつは、お前マクガイバーかって言われてましたからね。
昔、こんな話があるんだ、
うん。
親父に聞いたインディアンの話がね、ってね、うん、そういうくだりね。
そうそうそうそう。
あれが、だから、コングもそうだったじゃないですか。
うんうんう
ん、いろんなものからロケットランチャー作ったり、なんだりするっていうのが、うん、僕らは多分マクガイバーより先にコング見てるんですよね。
はいはいはい。うん、
なんだ、ベッドのスプリングでなんか作るとか、
う
ん、あれを見てて、溶接してなんかね、いろんな武器作るとか、拳銃なくても戦えるみたいな、
ね、
うん、やる、見てて、マクガイバーで、あれは確かね、TBS の8時かな。
うん、そうそうそうそう。
な、多分確か。
結構いい時間にやってたでしょ、あれ。
ね、吹き替えが石丸さんですからね。
そうそうそうそう。
ジャッキー。
ジャッキー、そう。
あの下りだけですよ。面白く見てたの。もういいんです。解決がどうこうじゃないです。その、道具を何するかって。今回動画作んねえのとかって回もありましたからね。
そうそう。そこがワクワクして見てたって言えば、話どうでもよかったからね。
うん。
マクガイバーは DIY でしょ、とにかく。
あれとね、多分、同時期に漫画でマスター・キートンだったと思う。
ああ、はいはいはい。
確か、いや、同時期かもっと先だったか、真っ先との方が先だったかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
多分同じぐらいの時期だったと思うんですよね。
なるほど。
テレビ放映や。
うん。
で、あのマクガイバーの主役の方は、後に、うん、映画は全くヒットしなかった、スターゲイトっていうのの、テレビさんで、人気シリーズ。
ああ、なるほど。暴れラジオスさん。
濃すぎ。
じゃあ最後、ちょっと SF 部門行きましょうか。
はい。
まあ、ベタにね、まあ、スタートレックシリーズもありますけども、
はい、
ここはギャラクチカですよ。
ね。これはね、だから、スタートレックの宇宙大作戦の方ね。
はい。
あれはやっぱ、子供だましに見えたじゃないですか、うん、僕ら当時、うんうんうん。なんだそれって。
宇宙人とか。
そう、宇宙人とかもう、もろ着ぐるみでね。
そうそう。お前、売れたんやんか、これっていうね。
だって、人じゃんってね、宇宙人つってね。
完全に人入ってるやん、こん中、みたいなね。
で、あれの、あれを見てて、うん、いや、テレビシリーズなんて大したことねえなってとこにスターウォーズが来たん
です。ああ、そうそうそうそう。
で、スターウォーズで度肝を抜かれたわけじゃないですか、僕らは。
う
ん、
もうすごかったね、確かにね。うん、
したらテレビで今度ギャラクティカっていうのが来るぜ。しかもテレビだぜ。
日曜日ですよ。
これもね、ちょっとバカにしてたんですよね、最初ね。
うん。
したらもうあのギャラクティカの艦隊が出てきたところで。
もう鳥肌でしょ？
ねえ、アメリカですよ。うん、俺テレビでやんの？
うん。
で、またあのサイロンがね、かっこよくてね。
もう、言ったらストームトローパーの、まあ、ピカピカ版でしょ？
うん。うん、
ねえ。
これまたね、内容は全く覚えてないですけど、あの、最初のギャラクティカうんぬんのナレーションと、あの、サイロンのイメージだけで。
そうそう。ね、いや、あれ、最後ちゃんと地球に着いたでしょ？最終回で。
そうそう。だから、あの、オチって兄さんあるじゃないですか、
うんうんうん。
要は、探してた場所が地球だったみたいなオチっていうのは、そうそうそう、やっぱ SF の小説結構あるじゃんね、そういうのね。
うん、そうそう。
あれが箱舟だったっていう。
そうそうそうそう。
神話のイメージ。だから、マクロス？
うん。
マクロスとか、兄さん、メガゾーン2、3とか。
うん、うん、ああ、はいはい、はい、
あれも同じじゃないか。うん。オチはだから地球に帰る。
うん、そうそうそうそう。
あの当時はね、そんなこと思って見てないですけど、やっぱりね、その辺は、うん、あの、後々ちょっと大きくなってから SF 小説とか読むと、ああ、これ、お、ギャラクティカじゃん。ね。
うんうんうん、
やっぱね、あのね、戦闘機のその宇宙船とか、ああいうのにしか目いってないですからね、当時の。
うん、もちろん、うん、子供はね、そうそう。
だから、あの、あれ本当は人間ドラマすごいじゃないですか、ギャラクティカって。
うん、うん。
あの、別にサイロンと戦ってるだけじゃなくて、あの宇宙船の艦内での人間ドラマがある。
あ、そうそう、あるんですよ、そうそうそうそう。
あ、小ずるいやつとかもいるし、
うんうんうん、
で、それが、今度新しくなったギャラクティカでさらに増幅しちゃって。
そうそうそうそう。
人間に紛れてるサイロンとか、そういうのになって、あとそのサイロンとの子供とかね。
うん、そう。だから結局ね、もう、結構覚えないといけないでしょ、その、うん、出てくるキャスティングをね。そこら辺がもうね、全然違うじゃないですか。もう日本のドラマと。
見てるとね、うん、最初に出てきて後で出てこられると、誰だっけこいつってなるんですよね。で、平気でそれやるから、海外ドラマって。
そう？
ずいぶん前に死んだやつが急に出てきたりするから、ちょっとね、それがね、なかなか慣れないとちょっと難しいかもしれない。
そんな当時、同じように日本でやってたんですが、宇宙からのメッセージですからね。もう、全然違うやん、これ、みたいな。
あれは、あれはもう、だから、あの、
宇宙
から
のメッセージってい
う、スターウォーズのね、パチモンを作って、それのテレビシリーズは完全に、あの宇宙忍者地帯で
全然違うやんっていうね
当時売り出し中の真田広之に、
そうです
ね、レオタードみたいなあのね
ピチピチのね、そうそうそう、なんやこれっていうね。
あれはまああれでね、好きな人は、うん、僕好きでしたからね
どんなメッセージやったんやっていうね。
ね、あの宇宙戦艦ヤマトでガミラス、ガバナス、
なんかそうそうそうそう。
ガバナ、
もうガバナ。完全にパクってるやんっていう、ね。
まああれはあれで燃えたんですけど、
ね。まあ、面白いけど、まあ、まあまあね。まあまあ、まあ。
やったいかとか時代劇の悪い人ばっか使ってたし。
そうそうそうそう。
で、あれが多分後のメタルヒーローにつながるのかな。まあ、まあ
そうですかね。
うん、そうですね。ヤマンとかあっちの方のちょっとハードっぽい方につながるんじゃないですかね、多分ね。
なるほどね。はい。まあ、そんなわけでね。ちょっと長々喋ってきましたけどね。
はい。
で、締める感じでやったらあかんねんな。続けましょう。続けましょう。
まあ、あの、
どうですか、なんか。
あの、うん、海外ドラマはね、あの今、たくさん見れるじゃないですか。
今ね、逆にちょっと多すぎて。
そう。